ワンポイントホスピタル。このコーナーは兵庫県西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今日は西宮市の明和病院形成外科部長蔡健信先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。先生、早速なのですが、はい、名前の通り形成外科というのは、整形外科というのはよく聞くんですけれども、どういう主にどんなことをするのか教えていただいてもよろしいですか？
はい、おっしゃる通りですね、はい、整形外科ってよく皆さん、はい、患者さんも利用されてよくご存知だと思うんですけど、まあ、簡単に僕説明するときは、はい、その患者さんの状況によりますが、整形外科というのは関節とか骨の痛みとか、うんうん、そうですね、
はい、
それの修復とか、はい、そういう外科ですね、
はい、
形成外科というのは、まあ、傷の外科という表現もあるのですが、うんうん、どちらかというと組織の移動の外科、移動させる
組織の移動、
はい、
例えばどこからどこに移動しちゃいますか？
ですね、はい、まあそうですね、付け根の皮膚を、
どこの付け根の皮膚ですか？
ですね、鼠径部の、
はい、鼠径リンパのこの足の生え際というか、
そうです、
ここの付け根の
ラインですね、
はい、パンツの隠れるライン、はい、ここの皮膚を取って、
例えば火傷とかして皮膚の欠損ができているところに持ってきてあげたりとか、
はいはい、なるほど。それはどうして足の付け根の部分の皮膚なんですか？
傷が目立ちにくいということと、
なるほど、
一直線の傷で仕上がるからです。
シュッと。
そうです。
他にもいっぱい皮膚は取れるけど、はい、ここの皮膚が一番後の傷が残りにくい。
そうです。
だからここから取るんだ、
はい、鎖骨という、まあ、女性の魅力的なラインのところありますよね、はいはいはい、そこ の, つまめる部分の皮膚も取れるんですけど、うん、でも夏とか薄着をされる方に、はい、目立たないように、
今先生おっしゃったところのその足の付け根の鼠径の部分も、
はい、
この鎖骨のところもどちらもリンパ節の部分ですよね。これは意味があるんですか？
リンパがあるところまでの深さは、
なるほど、はい、じゃあリンパがあるところだから取るとかいうわけではなくて、
じゃないです、
取りやすい場所、つまみやすい場所、
つまめて一直線の傷に仕上がりやすいところ。
でもこの腕とかもつまめるのは、
実は二の腕のこの部分です。
はい、ここもつまめる、はい、いっぱいつまめる、はい、
そうです、その部分です、はい、
この部分からも取って再建することもできる。
できます。それは食費の場合ですよね。
なるほど、
はい、
先生、特にこのつまんで取れるっていうことを活用というかされながら、どの部分の治療などをされていらっしゃいますか？一番多いところとか力を入れていきたいところとかありますか？
私は、はい、乳母再建、
はい、
乳がん術後の患者さんの乳母再建に対して、はい、まあ、すごく興味を持っているのが一つと、うんうんうん、あと眼瞼下垂、目の手術も好きでよくやってますね。
目の手術は目の中をするんですか？は
い、違います。まぶたの眼瞼の皮膚、
この皮膚、
はい、
このまぶたの手術をして、ここのまぶたに、すいません、ここと言いながらリスナーの皆さん、はい、私まぶたに手を置いてます、
はいはい、
ここのまぶたにどこかからの皮膚を取ってきてつける？
違います。
違う。
たるんで皮膚が余ってる、はい、ところありますよね。
まぶたが、
はい、お年を召されて、
だんだんたるんでくる。
そうです、はい、はい、それに対して、うん、皮膚のたるみを取って、皮膚の下にもう根本的なたるみの原因となる筋肉があるんですよ、
はい、
それがたわんでるので、まあ、少し短くしてあげて
筋肉を縮めてくれるんだ、
はい、そうです、
はい、
筋肉っていうのは、まあ、簡単に言えばゴムみたいな状態なので、
はいはい、
実は短いゴムの方がパチンと叩かれたら痛いですよね、
はい、
力が強いということです、
はい、
伸びたゴムは、はい、まあ、ちょっと伸ばしてパッとやってもそんな痛くないですよね、
はい、緩んでくる、ズボンのゴムが緩むのと一緒で、
そうです、緩んでる筋肉を、
すごくわかりやすいです。
いえいえ、ありがとうございます、はい、はい、ってことをします。
は
い、
筋肉のその緩んだゴムのように緩んだところをちょっと切って短くして、まぶたの皮のそのたるんでるところもちょっと取り除いて、
そうです、同時に
若返りですね、それは完全に、
はい、 まあ、あの筋肉を切るというよりも切ったらもったいないので、
はい、
あのそうですね、あのタックを作る感じですね。タック、あの、ズボンのシワを作る感じ、
はいはいはいはい、折り目をこうつけてキュキュッと短くする、
はい、7センチを5センチ、5センチにしたりとか、そういう形
です。すごい、はい、あ、すごい分かりやすいし面白いです、先生。
あ、面白いです、
はい、面白いですね。その手術を先生がされているということですか。
はい、しますね、はい、
はあ、そして今その目のお話を聞いたんですけど、先生もう一つ力を入れていらっしゃる、
はい、
その乳房ですね、
はい、
ここのところは私も人事ではないお話で、やっぱり乳がんって、ね、かけ離せないというか、
はい、
ね、女性はいつでもこう不安にちょっと思っている場所ではあるんですけれども、
そうですね、はい、
乳がんになってしまってがんを取り除くともう胸はなくなってしまうって思っているんですが、そうではないよ、はい、諦めなくていいよっていうことでしょうかね。
そうですね、手術の、まあ、適用というか、はい、させていただく、まあ、条件ってあるんですけれど、はい、僕年齢は関係ないと思ってます。
そうなんですね、
はい、こういう手術をして、まあ、こういうふうな方法があるよ、うんうん、そしてこういうふうな利点もあるけどこういうふうな欠点もあるよという話を患者さんにして分かっていただいて、うんうん、かつ乳がんの方って意外に40の後半の方が多くて、まあ、普通のご家庭にいらっしゃる方もいれば、はい、ひょっとしたら独身でお仕事ずっと頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるんですよ。だからその方の、はい、まあ、背景とか、あと乳がんにしてもひょっとしたら再発する可能性を残しているような乳がんもあるんですね。じゃなくてもう治療もほとんど終わってて、かつ例えば手術した同時にもう大丈夫だよって分かるような、はい、もう取り除けたよっていう乳がんの場合は、うん、もうその手術の一連の流れでしてしまうこともあるし、
あ、そのまま、
はい、時間も置いて、まあ、再建することもあるんですよ。
その乳房を整えるということはちょっとたくさん見入りますよね。
実は、
はい、
大きく2つの方法分かれます、
はい、教えてください。
1つはご自身の組織を使った方法と、はい、あとは乳房インプラントを使った方法です、はい、
なるほど。
昔からというか、
はい、
70年代80年代からよくやられてた、うんうんうん、豊胸の手術で使われてた乳房のインプラントが、はい、保険適用になったんですよ。
なるほど。そのインプラントというのは、はい、この、まあ、リスナーの方、皆さんほとんどの方が存じ上げていらっしゃるとは思うんですけれども、
はい、
なんていうんだか人工のものですよね、
はい、そうです、
はい、を胸の中に入れる。
そうですね、はい、
それはこう体的に年老いていって体に大丈夫なんですか。なんかこうどう質問していいのかわからないですけど。
難しいですよね、
うん、なんか体の中に自分じゃないものが入ってくるってことですよね。
そうですね、一応企業が言ってる、
はい、
耐久年数は10年って言われてるんですよ、は
い、ああそうなんですね、はい、じゃあ10年後にもう一度見直した方がいい。
本当はですね。
うん、
であと、まあ、施設によっては、はい、乳腺外科の先生と一緒に見させていただいて、うんうんうん、エコー検査をして、
うん、
チェックしてくださってる。
あ、しながら。
そうですね、その通り。6ヶ月おきであったりとか1年おきであったりとか、
でもしくはまあ自分の体の一部を使ってつけていくっていうこともできるということですね、
はいはい、まあ、皮膚というよりも組織の移動という形になりますね、
はいはいはいはい、なるほど。なんかたくさん今日はお話ししていただきました。形成外科というのは傷の外科なんだよっていう、
まあ、そういう、ね、分かりやすく、
整形外科は骨とかね、そういうところを治すところだけど、はい、傷の外科っていうと分かりやすいよねっていうところで、でがんになっても諦めないで、また元に戻すことができるよ、
ね、
目もまぶたもたるんできてもまた筋肉を張って綺麗なお目々にすることができるよっていう、
はい、
そんななんかこう諦めなくてもいいんだっていうお話をお伺いすることができました、
はい、
今日は明和病院形成外科部長蔡健信先生にお越しいただきました、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます、はい。